神がすべてと題して説教を宍戸久子先生にお願いいたします。
ただいまコリントの信徒への手紙1、15章の20節から28節をご一緒にお聞きしました。20節をもう一度読みします。しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初穂となられました。今やキリストは復活させられました。事実キリストがよみがえられました。パウロはキリストがよみがえられたということをもう一度確かめるかのようにここで語っています。復活とかキリストのよみがえりということを聞いたときに、コリント教会の多くの人の心には疑問と疑いとが生まれたというふうに思われます。非現実的なこととして受け止めて、笑って流してしまうようなそういう思いがある一方で、それを信じて生きるんだというふうに語るパウロのようなキリスト者、教会の仲間の存在に心の中がざわざわするような人もいたと思います。かつては信じていたんだけれどもと振り返る人もいたかもしれません。先日も A 和の中学1年生が、先生復活って何ですかというふうに聞いてきました。でキリストの復活のことを知りたいというよりは、そんなびっくりするようなことを先生は本当に信じてるんですかというふうに確かめようとしてるんだなという印象を持ちました。これが一般的な受け止め方かもしれません。そして私たちの心の中にも復活、よみがえり、ありえないことではないかという思いが生じる場合もあるのだと思います。コリント教会の人たちは復活、まあそう、キリストの復活はあったかもしれない、しかし私たちの復活はどうなのかわからない、いやキリストの復活だってもしかすると空想の、また架空の出来事なのかもしれない、まあ、そんなふうに受け止める人たちがいました。でそういう教会の人たちにパウロが今日の箇所の直前まで語ってきたことは、キリストの復活、そしてそれにつながって、起こる死者の復活、私たちキリスト者の復活、これを信じないなら私たちは惨めなもの、哀れなもの、かわいそうなものでしかないということでした。しかもすべての人の中で最も惨めなものという強い言い方で語っています。19節のところです。私たちはすべての人の中で最も惨めなものです。この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすればということです。こんなふうに言われて教会の人たちはどう思ったんでしょうか。キリストの復活、死者の復活をそこまで信じることができなくても、私たちはキリスト者として教会生活をすることができる、そういう信仰だってあり得るのではないかという思いを持つ人がいてもおかしくはありません。また一方で、私たちの信仰生活にここまでキリストの復活ということが関わりを持ち、これがなければ信仰生活が成り立たないと言われるようなものなのかと改めて驚きを覚える人もいたかもしれません。で、私たちはキリストの復活が私たちの信仰生活をそれほどまでに左右するものとして捉えて、真実な信仰生活の鍵がここにあるんだと、そういうふうに信じる群れの中に入れられています。御言葉を聞く機会のない人には到底理解しえない、また人間の理性によっては全く判断のつかない事柄ですが、このキリストの復活、死者の復活の信仰が私たちの信仰生活の土台であり、また命です。それならば私たちは惨めなものではなくなって、どんな恵みをいただいているんだろうかというふうに思います。それはあなたも復活するという約束をいただいているということです。キリストが 復活なさったようにあなたも復活する、それが私たちに与えられている恵みです。でそしてそれは、最近 の、 若い人たちが、蘇ると思うかっていうアンケートに対して、結構な割合の人が蘇ると思うっていうふうに答えるということがあって、それはゲームの影響なんじゃないかというふうなことが言われていますけれども、その本当に死んで本当によみがえる、仮に死んだり仮に生きたりするんじゃなくて、本当に死を迎えて本当に復活するというのがキリスト教の信仰です。で20節に、キリストは眠りについた人たちの初穂となられましたというふうにあります。初穂というのはその土地初めて取れた稲穂や作物、実りのことですけれども、キリストが初穂となられたということは、次の穂、次の実りが生まれてくるということで、キリストに続いて眠りについた人たち、すなわち死んだ人たちが後に続くのだと、すなわち復活させられるのだというふうにパウロが言っているということです。キリストがよみがえられたというそのことで終わりではなくて、私たちのよみがえりがそれに続くんだと、それが確かなこととしてキリストの復活が先に起こっているんだというふうにパウロは言っています。普段本当は身近なものである死の現実を見ないように遠ざけて、目を背けながら生きていくことがあるように思います。誰もが死を迎えるということを避けられないのだということを知りながら、自分の死、他者の死、身近な人の死、なかなか死に向き合うことができません。死を恐れて、また自分の手の及ばない死の出来事に無力であるからかもしれませんけれども、信仰によるならば、本当に真実にしっかりと死に向き合うことができるのではないでしょうか。私たちの思いや現実を死の力が支配し、私たちをその支配のもとに閉じ込めてしまうことがありますけれども、なお御言葉によって、私たちは私たちの誠の支配者、私たちを支配しているのは死ではないということを知らされているからです。死は一人の人によって私たちの世界に入り込みました。アダムによってすべての人が死ぬことになりました。で創世記の3章には、罪と死が世界に入り込む様子がアダムとエヴァ、蛇の姿を通して描かれています。死や罪がまるで生き物のように意志を持って、私たち人間と人間の世界を襲ってきて、人間がそれに、屈服していく、そういう言い方がなされています。実際死の力、罪の力は強力で、私たちはその前に無力です。罪の力によって言葉を失うような出来事や状況が生み出される、そのことを私たちが見聞きしたり経験したりすることも稀ではありません。自覚する以上に得体の知れない強力な存在に捕らえられて身動きできなくなることがあって、そのことにも恐れを持ちます。そこから自力で抜け出すことが不可能であり、そのままであればパウロの言う最も惨めなものにならざるを得ませんけれども、その罪の現実が、死の現実が本当の姿ではないんだとパウロは言います。死者の復活が一人の人によって来るからです。キリストによってすべての人が生かされるからです。21節に、死が一人の人によって来たのだから、死者の復活も一人の人によって来るのです。そして22節に、つまりアダムによってすべての人が死ぬことになったように、キリストによってすべての人が生かされることになるのですとあります。罪と死に立ち向かうことのできない人間の悲惨さ、これが私たちの現実かと思っていましたけれども、その現実は キリストによって一変しています。今やすべての人がキリストによって復活の希望を与えられるものとされたからです。本当に喜ばしいことだと思います。このことを信じることなく日々を生きている人は多くいます。罪や死について何も考えない人もいますし、考えた末に諦めたり嘆いたりして蓋をするように脇へ追いやってしまう人もいますけれども、御言葉はそういう私たちに、すべての人がキリストによって生かされることになる、復活させられるんだという救いを語ります。すべての人がキリストの十字架によって罪を許され復活させられる希望をいただいています。私たちはこのことを先に知らされましたから、それを信じて賛美すると同時に、できるだけ多くの方々にキリストによる罪の許しと復活の希望と、私たちみんなの復活というこの救いを知らせて、キリストに属する者として共に歩むことを願っていきます。それでは私たちはいつどんなふうに復活の恵みをいただくのですか。どんなふうに復活させていただけるんですか。コリント教会の人たちの質問の声が聞こえたかのように、パウロは一人一人に順序があるという話を始めます。23節と24節です。ただ一人一人にそれぞれ順序があります。最初にキリスト、ついでキリストが来られるときにキリストに属している人たち、ついで世の終わりが来ます。パウロはキリストの復活、それに続くキリストに属する人たちの復活が一体何を意味しているのかということを語っていきます。私たちが復活を信じるということは何を信じていることなんでしょうか。また復活を信じられないのだとすると、何を信じることができないでいるのでしょうか。それはキリストがナンバーワンであるかどうかというふうに言うことができると思います。すべての権威や勢力、神様に逆らうありとあらゆる力、支配、悪の力、罪の力、そうしたものがもはや力を失って、キリストこそがすべてのものの上に立ち、世界を父なる神様にお渡しになる、あらゆるものに勝利され、主キリストがナンバーワンになられる、そのあらゆるものの中には死の力も含まれていて、キリストは死にも勝利される。キリストの復活はすべての力に対する勝利の歌声とともに起こった出来事です。ヘンデルのメサイアの中のハレルヤコーラスがクリスマスの時期によく歌われますけれども、王の王、主の主という力強い賛美の歌詞がありますが、まさにあのヨハネの黙示録から取られた歌詞ですが、キリストはすべてのものに勝って、そして勝っていって王として君臨し、やがてその王としての支配を神様に渡される、王の中の王であり誠の勝利者であられます。すべての敵をご自分の足の元に置き、足の下に置き、国を支配される、そういうキリストが私たちの主であられます。キリストの復活を信じるということは、こうしたすべてのものの勝利者であるキリストを信じ、私たちもその恵みのご支配の下で復活させられるのだと信じることです。最後の敵は死だというふうにパウロは続けます。26節に、最後の敵として死が滅ぼされますというふうにあります。私たちの真の敵は最後は死だというふうに言うのです。人間を支配する力はたくさんありますが、その中で最大のものは死であり、先ほども見ましたように死の前に私たちは無力です。でそこから絶望も広がっていきますけれども、その死を滅ぼされたのが私たちの主イエス・キリストです。私たちは キリストが最後の勝利者であること、それを復活の出来事を通して、また復活の恵みに預かる約束を通して示されて、そこに信頼を置くように招かれています。もはや恐れるべきものは何もないということです。キリストが罪と死に勝利され、私たちの主として、私たちの生も死もすべてに責任を取ってくださるからです。こんな喜びはどこにもありません。あまりに壮大な、また大きな恵みのために、それを受け取り損ねてしまうのではないかと心配になるほどです。けれどもこれは確かなことです。終わりの日、私たちはこのキリストのご支配を目にすることになり、復活の恵みに預かることになります。で、今日の箇所の最後の28節には大変印象的な言葉が語られています。神がすべてにおいてすべてとなられるためですという言葉です。これまでキリストのご支配と勝利ということが語られていました。そして最後のまとめとして、神様こそすべてのすべてだという言葉で結ばれています。神様がすべてだ、これがパウロの結論です。そしてコリント教会の人たちにどうしても伝えたかった言葉です。王の王、主の主、世界のすべてをその足元に置かれる方の父なる神様、天地創造の神様がすべてにおいてすべてとなられるのだ、私たちはその前にひれ伏すだけなんだ、そのようにパウロが語りかけています。小さな狭い日常生活を日々アクセクしながら生きる私たちが、実は地球規模、宇宙規模、あらゆる空間や時間を乗り越えた壮大な恵みの中に入れられた存在であることを教えられます。私たちの賛美がこの大きな恵みを称えるのに十分であると思えませんが、それでも私たちはこの恵みの中に入れられたのだと知ったものですから、精一杯賛美の声を上げ、死は滅ぼされたのだ、キリストが誠の勝利者であり、王の王、主の主、神様がすべてとなられたのだと、このことを歌い続け歩みたいというふうに願います。世界の主なるキリストの死なる神様がすべてにおいてすべてとなっておられます。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、このようにして礼拝をお捧げしてこの一日を過ごすことができまして感謝いたします。主イエスの礼拝、主日礼拝を守り、またこのようにして主礼拝の時を持つことができ、主にある兄弟姉妹方と過ごすことを許されて感謝申し上げます。またパウロがコリント教会に向けて語りかけた言葉を通して、神様ご自身が私たちに復活の恵みを備えてくださった、本当に大きな喜びを共に覚えることを許され感謝申し上げます。私たちの目に見える現実は本当に悲惨なものが多く、また私たち自身も閉じ込められているような思いになることが多くある中で、どうか主を支配され、すべてのものの王、主となってくださったキリストが私たちを今生きている時も、また死の後も御手のうちに置いてくださって、あなたのものとしてくださっていますことを覚えて歩むことを許されますようにお願いいたします。またキリストにあるすべてのものが復活させられる、そのような恵みを覚えて、この救いにより頼んで歩むことができますようにお導きください。多くの方たちにこの素晴らしい恵みを伝えるものとさせていただけますようにお願いいたします。私たちの歩みを通して神様の恵みが世界中へ広がっていきますようにお願いいたします。山梨に建てられています一つ一つの教会が神様の恵みを受けて伝道の働きにつくことができますように、聖霊の導きをお与えください。また私たちそれぞれの歩みの上に神様が伴ってくださり、 どうか必要な助けを与えてくださいますように心から願います。感謝してイエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。